ヘルスカフェ特別番組、国際ジャーナリストから見たグローバルヘルス。
確かグローバルヘルスカフェって今年の春に終わっちゃったはずですよね。お店も閉めちゃって、田村マスターもアフリカに行っちゃったって聞いたんだけど、なんであんなメッセージ突然マスターから来たんだろう。
藤沢さん、ご無沙汰してます。グローバルヘルスカフェの田村です。実はご紹介したい人がおりまして連絡しました。カフェの場所もちろん覚えてますよね。あそこ実はまだ中に入れるようになっているので、9月の19日の夕方5時半にお店に来てくれませんか。それではさよなら。
グローバルヘルスカフェ、この番組は生きる力を共に作る GIS 国立健康危機管理研究機構国際医療協力局の協力でお送りします。
大野部長、セネガルの田村です。藤沢久美さんには連絡しておきましたので、例の時間に例の場所を訪ねてください。よろしくお願いいたします。
例の時間に例の場所、なんか怪しいですね。まあ、でも藤沢さんに直接お会いできるっていうんであれば、なんか楽しみだな。
ここはグローバルヘルスカフェ、国際保健医療協力のエキスパート田村豊光さんがマスターを務めるカフェでした。このカフェを舞台にグローバルヘルスに関わる様々なお客様の話をお届けしてきた番組グローバルヘルスカフェは2025年3月で終了しましたが、今回その特別番組をお送りします。カフェのマスター田村豊光さんは閉店後アフリカセネガルへ。その田村マスターがカフェの常連客だった国際社会経済研究所の藤沢久美さんと引き合わせようとしているのは、 JIHS と書いて GIS 国立健康危機管理研究機構の河野健二さんです。河野さんは以前 NHK でニュースキャスターも務めていた国際ジャーナリストでもありますが、この2人が一体どんな話を繰り広げるのか、閉店中のカフェの様子を一緒に覗いてみましょう。
お邪魔します。藤田さん、
はい、こんにちは。河野健二さんですよね。
その通りでございます。
びっくり、私ニュースウォッチ9見てました。
本当もうだいぶ前ですけどね、私がやってたの。
画面の人がここにいる今は
ね、GIS っていう新しくできた組織があるんですけど、正式名称は国立健康危機管理研究機構っていうんですが、そこの広報管理部長っていう仕事をしています。
でもNHK はどうなっちゃったんですか。
そう、 NHK は今年の3月いっぱいで退職をして、GIS の方に移ったんですけど、GIS がこの4月にできたんですけどね、でそこで新しい仕事をしていると。
GIS 国立、国の機関ですよね。何やってるとこなんですか。
GIS っていうのは、そもそも新型コロナの時に感染症の専門組織を作った方がいいでしょうと、いう議論が出てきたわけですね。アメリカにはこう CDC っていう疾病対策センターってありますけど、非常に影響力ある組織なんですね。で、似たような組織は他の国にもあって、ところが日本版はなかった。それで、それを作りましょうよっていうのが、そもそもの発想だと。その時に 感染症研究所、これも国立の組織だったんですが、そこは全国の保健所からやってくる感染症に関するデータを調査分析をする能力を持った組織があるわけですね。それは研究をする組織です。一方で NCGM ですね、これまで国際医療協力国のあった、
まさにマスターが、そう、田村マスターがいたところ、はい、
この NCGM には病院もあり、まあ、看護学校とか、まあ、まさにこの国際医療協力とかいろいろあるんですけど、その病院のところには高度医療の病院機能があって、でコロナの時も積極的に患者を受け入れて臨床の実績があると。でこの2つを合わせれば、研究から臨床治験まで、いわゆる一気通貫でバーッとできるという、まあ、組織ができるんじゃないかというので、これが実現したわけですよね。
なるほど、なんか田村マスターが河野さんと私を引き合わせた理由が少し分かってきたけどでもなぜ NHK の人がここにっていうのはまだ解けてない。
そこはねなかなか難しい。まあこういうのって成り行きってあるじゃないですか、
はい、
NCGM とはちょっと関わりがあったので、まあ、僕自身はそのずっと NHK でも国際報道を中心にやってきて、国際部っていうところに所属をして国際報道をやってきたんですけど、国際報道やってると、世界中でこう事件事故大きいことが起きると、その自分の認知で、自分の管轄エリアであれば胃の一番に行けと、もうとにかく現場に入れ、でそこで起きてることを日本の視聴者にもどこよりも早く伝えるということがまあミッションなわけですね、で、まあ、それをずっとやってきたわけですけど、まあ、行って調べたと。で大きい事件の場合、どうしてもこう日本人が巻き込まれてるかどうかによって、日本の人の関心がやっぱりだいぶ違ってくるわけですよね。
確かに、
まあ、そこは人間の命なんで日本人も外国人も本当は関係ないんですけど、ただやはりそうなるとこう伝える意味も大きくなってくるわけですよね。と逆に言うと日本人が関わってない事件とかになると関心はスーッと引いてくるんです、
ちょっと切ないけどね。
切ないですけどね。で関心が引いてるのにずっと現地で取材をしてっていうわけにまあいかない、もう早く帰って次のことに備えないといけないと、その時によくこう何度もあったのが、僕らは 2,3 日取材をして戻らないといけないと、ところがその時に日本の協力隊もそうですし NGO の人たちもそうですし、その人たちとよく空港ですれ違ってたんです。
へー、
この人たちはこれからその国の救援だったり復興だったりのためにやってきた人たちで、現地の人の役に立つ仕事っていうふうに僕らには見えたんですけど、そこをこれからやっていくっていうね。
そっか、
我々はもう最初のとこだけやったけど立ち去っていくと、まあ、はっきり言っちゃうと後ろめたさっていうのはどうしてもあった、だからなんかそんな時になんかこう国際援助みたいな仕事に対する、まあ、憧れってのはおかしいんですけど、まあ、尊敬の念というかね、なんか自分がそういうとこに関われる機会がねあるといいなっていうのは、ね、ぼんやりとは思ってたと思うんですね、まあ、たまたま僕の場合はそういう話があったので、なんかちょっといい機会かなと。
なんか前から田村マスターがこういったグローバルヘルスの世界、GIS というところはもういろんな専門家がいるんだと、お医者さんだけじゃないんだよっておっしゃってたんですけど、まさにそこに広報のプロフェッショナルの河野さんがいらして、
まあ、報道をずっとやってきたので、そっちの立場からこういう広報があった方がいいよねとかね、なんかできればいいなと思いますけれどもね、
すごい楽しみです。ちょっと話戻っちゃうんですけど、世界中でこう猛威を振るった新型コロナの時、あの時心に残ってることとかあります？ニューヨークいらしたんですよね。
とにかく東京よりもニューヨーク一番早かったですから、もう一気にこう広がって、で賑やかなマンハッタンの街がゴーストタウンのようになり、で救急車だけがひっきりなしに通っていくっていう感じでしたよね。でその後でアメリカっていう社会がこういろいろこう揺れ動いたんですね、あの時で言うとロックダウンをして、ニューヨークの経済が冷え込んで、で経済冷え込むといろんな犯罪が起きたりするわけですよね。同時にそのアメリカ大統領選挙の年でもありましたから、コロナが来る前はトランプ再選間違いないよねぐらいの景気の勢いがあったのがなくなり、でコロナ政策失敗をしてトランプさんはね選挙で負け、でそんな時に人種問題も起きて、デモ行進もあり、でもう社会がこうガラガラ、こういろんなことがすごく変わっていった、こう目に見えないウイルスがこのアメリカ社会で、引いてはこうアメリカ全体世界をね結構揺るがしていったっていう、でその大きさみたいなのはね 本当は感染症は、まあ、人の命とかに関わることですから、うん、そっちの視点というのは大事だし、ドクターはそのために苦労してるんだけど、僕みたいにこう社会学やってた人間からすると命もそうだけど、なんか社会全体がね揺さぶられてる感じ、うん、でこれってまたいずれやってくるっていうことであれば、こう社会をどう安定保つのかっていうのも大事なことだなとかっていうのはぼんやり考えてたこともあって、
なんか今のお話聞くと、うん、河野さんがジースにいらした意味って、うん、その広報っていうことを超えてますよね。なんかこのジースって国立健康危機管理研究機構で、うんうん、まさにその、ね、感染症っていうのが社会の本当大きな危機になってしまうっていうところで、うんうん、じゃあどんな発信したらいいのか、社会的などこまで目を配ったらいいのかとか、多分そういうこともきっとお知恵を出されるんでしょうね。
まあどこまでできるか分かんないですけど、なんかちょっとそういう、まあ、引いた立場というかね、一般の人に情報を伝えていって、それでその情報の意味とかね、いうことも含めて考えてもらいながら、まあ、行動を考えてもらうっていうのはね、非常に大事だと思うんですよね。それはでもそんな簡単にできることじゃないっていうのは分かる。もう世界中それで苦労してるわけですし、本当にウイルスのことがねどれぐらい早くすぐ分かるのかとか、コロナの時はひょっとしたら意外と早く分かった方なのかもしれないですけれども、今度来るのはどういうことか分かんないんでね、いずれにしても手探りだと思うんですけど、そういうところにでこう自分が役に立てるんであればね、まあ、新しい挑戦の場としてはいいのかなというふうにかっこよく思ったりしたんですけど、
いやいやいや、もうとても大事だと思う。大きい小さい関係なくいろんなことが危機は起きますから。
そうなんですよね。
そういう意味じゃ河野さんのご経験が日本そして世界にお役に立つんだなって、ちょっと期待感が高まってきました。
なんかやれるところがあればね、頑張りたいなと思いますけどね、
はい、あれ誰かから連絡が来たと思ったら、これ田村マスターですよ。ちょっとつなぐので、その間にリスナーの皆さん、こちらをお聞きください。
世界トップレベルの感染対策を牽引する感染症総合サイエンスセンター、 Japan Institute for Health Security JIS、 感染症その他の疾患に関する調査研究の実施や医療の提供を通じて安心できる社会の実現に貢献する。 JIS はすべての人々の暮らしを守ります。
ジース
グローバルヘルスカフェ特別番組、国際ジャーナリストから見たグローバルヘルス。
ラジオ日経グローバルヘルスカフェ特別番組、国際ジャーナリストから見たグローバルヘルス。私藤沢久美がJIS国立健康危機管理研究機構広報管理部長であり国際ジャーナリストでもある河野健二さんとお送りしていますが、ここで今年の3月までカフェを切り盛りしていた田村マスターとリモートでつながっていますので呼んでみましょう。田村マスター、お久しぶりです。
藤沢さん、ご無沙汰しております。なんとか元気にやってます。
なんとかっておっしゃってるけど、今どこにいらっしゃるんですか？
実はアフリカ大陸の西の端、最西端に、まあ、セネガルという国があるんですが、現在その首都ダカールにおります。
どんな国？
セネガルは日本に通じるところがあります。現地語ゴルフ語でテランガという言葉があります。まあ、これは日本語でおもてなしという意味で、お客様だとか外国人だとかを手厚くおもてなしをするという文化があります。もう朝会うと、今日は元気か、よく寝れたか、家族は元気か、今日の仕事はどう、もう挨拶だけで5分10分かけているぐらいな感じで、とってもそのおもてなしだとか挨拶っていう点において、まあ、日本と似ているんじゃないかなっていうふうに思ってます。
へえ、いい国なんだな、きっと。ところで今日私河野さんと一緒なんですけど、はい、なんかマスターにはめられた感じがするんですけれども河野さん、ジースの人ってことで、はい、マスターもジースの人になったんですか？
そうですね、はい、GIS 国立健康危機管理研究機構 の、まあ、の部署は旧 NCGM と同じ、国際医療協力局によります。
じゃあ河野さん同僚なんですね。
そうですね、うん、田村さん、その今回のセネガルでのミッションってどんなことですか。
はい、まあ、の日本の政府開発援助、まあ、ODA と言われるものですが、まあ、この4年間の事業に携わっておりまして、まあ、その前半2年のリーダー役を担っております。まあ、例えばその病院の組織体制強化だとか医療サービスの質を改善あるいは強化するような事業に携わっています。
で今のところどんな感じですか。
まあ、あの20年前になるんですが、あの2001年から、まあ、3年半ほどこちらにあの長期滞在した経験がありますので、私の第二の故郷に帰ってきた、まあ、そんなイメージでおります。実はその20年前に一緒に働いていた方々も、まあ、あの現職で働いている方あるいはリタイアされた方たくさんいらっしゃるのですが、まあ、偶然会いますと名前覚えてるんですよね。非常にありがたくあの親しみを覚え、やっぱり自分の第二の故郷だなっていうふうな印象をとっても強く持ってます。
なんか具体的におもてなしされたなっていう感じのことってあるんですか。
まあ、何かというと会うと一緒にご飯食べようって皆さん誘ってくださるんですね。あのセネガルの郷土料理にチェブジェン、まあ、これはあのお米をトマトソースで煮込んで、まあ、魚野菜をあの添えた郷土料理があるのですが、まあ、これを一緒に食べようというふうな形でご自宅に招いていただいたりもしておりますし、気さくに歓迎してくださる、そんなあの親しみやすい印象を受けております。
なんかね良さげですね。
もう帰ってこないかもしれない、はい、
でその2年でだいたい具体的にどういうことができればいいなって感じですか。
そうですね、まずあの前半2年は国の医療安全あるいはあの医療サービスのクオリティを改善するための国家戦略、まあ、この策定にまあ注力する時期かなというふうにあの考えております。
じゃあ河野さんと一緒にまた待ってましょうかね。
待ってます、
はい、ぜひお願いいたします。
マスター元気で頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます、はい、
お気をつけて。
グローバルヘルスカフェ特別番組、国際ジャーナリストから見たグローバルヘルス。
ところで河野さんはアフリカに行かれたことはありますか。
うん、アフリカはですねあんまり縁がなくて、行ったのはガーナと南アフリカに行ったぐらいなんですけど、あんまりこうアフリカをじっくり取材したとかっていう経験は残念ながらないんですけどね。でも藤沢さんこそアフリカに関わる仕事をされていたっていうことを聞いたんですけど、ちょっと詳しく教えてもらえますか。はい、
もうね20年前になるんですけど、うんうん、アフリカの学校給食を出す NPO を仲間たちと作ったんです、
うん、それがアフリカに関心を持たれたきっかけなんですか。
そうです、その時にルワンダに行ったのがもう20年くらい前で、それからずっと何度か行ってます。
へ、はい、最初に行った時の印象ってどうでした。
最初に行った時はとにかくルワンダって水も電気もないところで子どもたちが勉強してるんですけど、ただ夢でいっぱいなんですよ。もう勉強したら将来自分たちは車も買える、家も買える、都会にも行けるって言って、で英語とフランス語とルワンダの現地語を小学生が話すんで、裸足で生活してるのに、この日本は全て整ってるのに英語すら話せない私たちみたいな、何が先進国で何が途上国なんだろうってすごく考えさせられる体験でしたね。ただ一方でその時同時にケニアにも行くと、もう素晴らしいスーパーマーケットができていて、あのポス管理されたレジとかがあって、同じアフリカでももう国や地域によって全然違うんだなっていうこともその時感じましたね。
なるほど。
南アなんかに行くと今度はもう大都会ですから、で白人の方も多いし、なのでアフリカって全く一つではない、でサファリみたいにキリンが走ってる わけではない
でもその20年ずっと関わってきて、うん、だいぶ変わったとこってありますか？
いやもうめちゃくちゃ変わりました。スタートアップがものすごく生まれて、うん、そしてまあリープフロッグっていう、まあ、カエル飛びっていう言葉ですけど、うんうんうん、インフラがないのでみんなスマホを持っていて、で銀行も整ってないんだけれども電子マネーでみんなお金のやり取りをしていたりとか、バスの運行管理とかもスタートアップがスマホでやっていたりとか、まあ、救急車もスマホで呼べるとか、もうデジタル化のスピードがすごい進んでますね。
日本よりも
全然進んでます。ナイジェリアの小学校は金融経済教育で積み立てをやってるんですけど、もうナイジェリアの通貨が弱いからということで、みんなあの仮想通貨を小学生が積み立てをしていたりとか、もうなんか日本よりずっと新しいことをやってる感じがしますね。
なんかそういうすごく進んだアフリカの部分と、うん、それこそ田村マスターが今言ってるセネガルの医療事情とかね、
はい、
すごく落差があるというか、
おっしゃる通り、制度を作ったりするところ、仕組み作りをするところはすごく公的なところは遅れてるんだけれども、うん、若い民間のスタートアップたちはアメリカやヨーロッパで勉強して帰ってきて、うん、新しい仕組み作りをどんどん始めてるんですね。なのでアフリカは今民間が主導して国作りをしているって、そんな感じがします。ケニア、ナイジェリア、まあ、南アエジプト、あの辺ですごく盛り上がってますね。
今世界の経済でこうサプライチェーンがね、うん、こ うまくいかないとか、トランプ政権の関税政策とかね、はい、あって、国によってはやっぱりインパクトこれが出てくるんじゃないかって言われてますけど、はい、アフリカへの影響ってのはどう見られますか？
アフリカはまだアメリカに対してとかの大きな影響はなくて、逆に言うと私はアフリカ、うん、中東、インド、グローバルサウスと言われているところ、うんうんうんうん、そこで新しい秩序が生まれてくる可能性があるところに対して、うん、アメリカとかヨーロッパはどうやってそこと関わっていこうかっていう、うん、で中国もそこと関係を作って、うんうん、世界の秩序をグローバルサウスと一緒に作ろうという思いがあると思うんで、うん、このアフリカやインド、うん、この辺とどう付き合っていくかっていうことを、かつての先進国と中国が戦ってるっていう構図があるかなという気がしますね。
そうかそうか。
2つポイントがあって、1つは人口が圧倒的に多い、
うん、
ということと、もう1つ、あの世界の秩序を作る国連って多数決ですよね、うん、国の数が圧倒的に多いんですよ。アフリカは50何カ国ありますよね。そう考えると南の国々に対してどういうふうにお付き合いをしていくかっていうのは先進国がすごく考えてると思います。
日本日本とそのアフリカの関わりっていうのはこれからどうあるべきだと思いますか？
実は日本ってものすごく昔から、うん、あのアフリカに対して人的支援をしてるんですね、教育とか、うん、ところが教育なので目に見えない、うん、で中国は道路作ったりっていうので目に見える支援をしているっていうところで、日本の存在感がすごくアフリカでは薄いんですね。あっという間にこのアフリカの若者たちは中国に留学したりとかっていう動きが出てきて、でお金も中国がたくさん出すので、中国アフリカとの関係の方が日本とアフリカよりも若干アフリカから見ると強く見えてるっていうのが現実なんですけれども、しかしながらやはりこれからアフリカが成長していくインフラ、それから社会制度作りという意味では、まさに田村マスターが今セネガルでやってらっしゃるような、そこは日本がしっかり制度を作っていくっていうノウハウを持っているので、
その田村マスターが今やられているのは、もちろん国際医療協力国のミッションで行かれているわけですけど、こういう医療協力というか、その保険行政とかの支援とかですね、国際医療協力国がこれからアフリカで果たしていく役割、どういうところが注目されますかね？
私は大きく、まあ、2つあると思ってて、1つは日本って調整が上手なんですね。なのでもういろんな国が主張してくる中で間に入って上手に調整していくっていう調整力っていうのを発揮するということと、あともう1つはやはり日本という国は安心な国じゃないですか。みんなが安心して生活できる制度、これをやはりアフリカに上手にお伝えしていって制度作りをお手伝いしていくっていう、この2つが、まあ、日本の役割なんだけど、宣伝下手なんですよねこんなにやってるっていうのが、だからここは河野さんのお仕事ですね、
う
ん、
そこに来ましたか、うん、そうですよね、うん、それは日本の人にも知ってもらいたいですし、うん、世界にも の人にも知ってもらうっていうこと大事だと思いますね。
はい、ぜひお願いします。
ありがとうございます。
ということでちょっと最後に河野さん、このグローバルヘルスってこれから日本はどうしていったらいいかって一言いただけたらいいなって思うんだけど、
さっきの話ともちょっと関わってくるんですけど、やっぱりアメリカが今の政権の下でその USAID っていう国際援助をやってる部署をなくしたりとかね、WHO から脱退するとか、国際協力の場から手を引いてるんですよね。でもその国際協力ってこうどうしても必要じゃないですか、はい、こう災害があった時の援助もそうですし、感染症のようなものはやっぱり各国が手を携えてやらざるを得ないわけですよね。で今日本がやってきてることの意味ってのは大きいですし、やっぱりこういうことやってることがその信頼につながるわけですし、今国際医療協力国がやってることはその中の一つの取り組みではあるんだけど、非常に大きい取り組みだなというふうに思いますから、我々が手伝えることがあればやっていきたいなというふうに思ってますけどね。
もうなんかこれから河野さんがこうやってグローバルヘルス GIS の役割を私たちに分かりやすくご説明いただけると、もっとみんなで応援しなきゃっていう気持ちになれるような気がしてきました。
ありがとうございます。
はい、今日はお会いできて本当良かったです。
ありがとうございます。
そして新生GIS、
GIS、そう、皆さんね、GIS っていうのを覚えてほしいです ね、う
ん、じゃあ皆さん、これから世界の平和そして私たちの幸せのために GIS、
はい、GIS
覚えておきたいと思います。
お願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ日経グローバルヘルスカフェ特別番組、国際ジャーナリストから見たグローバルヘルス、お聞きいただきありがとうございました。このカフェを再び開店する日がやってくるのか、今後もご注目ください。そしてGISとなって新たにスタートした国際医療協力局の活動にもこれからもぜひご期待ください。ホームページや Facebook、X、Instagram でどんどん皆さんにお知らせしていきます。そして最後にリスナープレゼントのお知らせです。GIS、国際医療協力局の広報誌、ニュースレターの最新号を抽選で20名の方にプレゼントします。番組に出演した河野健二さんがインタビューした記事や世界の料理をめぐる味散歩など盛りだくさんの内容になっています。ご希望の方はラジオ日経グローバルヘルスカフェ番組ホームページまで。応募の締め切りは10月3日金曜日です。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。ラジオ日経グローバルヘルスカフェ特別番組、国際ジャーナリストから見たグローバルヘルス、出演 GIS 国立健康危機管理研究機構、河野健二、田村豊光、国際社会経済研究所藤沢久美。この番組は生きる力を共に作る GIS国立健康危機管理研究機構、国際医療協力局の協力でお送りしました。